本日は賛美歌21番を使用いたします。お手元にない方は受付にございますのでどうぞご用意くださいませ。または前方のスクリーンをご覧ください。それでは礼拝の備えの賛美歌18番を歌います。どうぞお座りのままで。ただいまより2007年6月24日聖霊降臨節第5主日の礼拝を始めます。 希望は私たちを欺くことがありません。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。唱詠26番を歌います。お差し支えのない方はご起立ください。父なる神様、本日の礼拝を御前に捧げます。集いきたりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈り。主の祈りを捧げます。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されています。または前方スクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。人信条を告白します。人信条は賛美歌93-4a でございます。それでは人信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の死なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。賛美歌515番を歌います。 どうぞお座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。愛と慈しみをもっていつも私たちを導いてくださいます、主なる神様。梅雨の雨らしからぬ雨足の強い朝になりましたけれども、健康を与えられ教会へと導き出してくださいましてありがとうございます。人巡りの日々にあなたからいただいた恵みに対して応えまつることができず、自分の身の回りのことのみに救急とし、隣人に対して配慮の足りない生活を過ごしてしまいましたことを懺悔いたします。この弱き者を聖霊の取りなしによって許し、御言葉によって新しく歩み出すことができますように導いてください。今日御言葉を取り継いでくださいます遠藤牧師を強めて、主の福音の真理が私たちの心に深く根付きますようにと切に願います。今日時を同じくして持たれております京都丸太町教会の礼拝のために祈ります。この礼拝の中で渡辺圭一郎さんと直子さん夫妻の伝道師就任式が行われています。どうか丸太町教会とお二人の新しい伝道師としての出発が祝福のうちに、神と改修の前に厳かに執り行われますようにお祈りいたします。先日は神戸教会において河合望さんが伝道師の就任を受けられました。お三方とも高野原教会で洗礼を受け、同志社神学部を経てそれぞれの教会に招聘されました。彼ら一人一人の信仰と研鑽をあなたは読みして今日を迎えさせてくださいましたが、私たち高野原教会にとりましても彼らを輩出することができましたことは、神様のお導きと祝福の賜物と心から感謝申し上げます。どうぞこれからの歩みも整えられ、良き学びと務めを十二分に果たされますようにお導きください。高野原教会は今年度は外部から新学生を招いてご奉仕をいただいております。3ヶ月を経て少しずつこの教会に溶け込み、良き活動を続けていただいています吉田茂新学生を覚えてください。また新学部に学ぶ学生の皆さんが多くこの教会に集われています。地方から出ての生活と学びに行き暮れることがありましても、先輩方の働きを見聞きする中で、やがて後を受け継いでいく献身者が育ちますように、 一人一人の生活を顧みてください。また高野原教会の使命の大きさを思います。教会が正しく福音を述べ伝え、愛の技に根ざした働きができますよう、さまざまな集会が御心のかなう働きをすることができますように導いてください。神様、礼拝後に開かれます教会全体が、教会全体会が主のお導きの中で豊かで恵まれた集会となりますよう、教会の長期展望を夢に見、また話し合い、そのために私たちがあなたからいただいている賜物を持って、また与えられている賜物に気づかされ、押し出されて小さな技をも持ち寄って主の教会を形成していくことができますようにお導きください。神様、今週持たれます学園毎集会と公前者の集会の上に祝福と導きを祈ります。夏に計画しておりますワークキャンプの活動計画が御心にかない良き働きへと準備が進められますよう、どうぞその活動を祝してください。神様、今日礼拝に参加することができなかった方々のことを思います。特に病床にある高齢の方、看病に疲れている方、仕事や読んどころなき用のために出かけている方、心に重荷を負って悲しんでいる方、一人一人の必要をどうぞ聞こしめし、平安と癒しの御手を差し伸べてください。私たちもその方々のために祈りを持って交わりを図ることができますよう、愛の心を育ててください。これらの言い尽くしません感謝と願いを尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。お差し支えない方はお立ちいただきまして、賛美歌515番を歌います。 うぞお座りください。聖書を朗読していただきます。聖書は新約聖書184ページ、ヨハネによる福音書9章13節から17節まででございます。お読みいただきました後、招きに応えてと題しまして、遠藤牧師より説教をいただきます。
聖書を朗読いたします。人々は前に盲人であった人をファリサイ派の人々のところへ連れて行った。イエスが土をこねてその目を開けられたのは安息日のことであった。そこでファリサイ派の人々もどうして見えるようになったのかと尋ねた。彼は言った。あの方が私の目にこねた土を塗りました。そして私が洗うと見えるようになったのです。ファリサイ派の人々の中には、その人は安息日を守らないから神のもとから来たものではないという者もいれば、どうして罪のある人間がこんな印を行うことができるのだろうかという者もいた。こうして彼らの間で意見が分かれた。そこで人々は盲人であった人に再び言った。目を開けてくれたということだが、一体お前はあの人をどう思うのか。彼は、あの方は預言者ですと言った。
先週から生まれつき目が見えなかったこの人の癒しについて取り上げています。そして先週少し話をしましたけれども、生まれつき目が見えないということを当時の人たちがどう理解していたのか。それは罪を犯した、それがこの本人もしくは両親、そして前回も紹介しましたけれども旧約聖書の文献の中では3代4代にわたり神様以外のものを神とした、その罪に関しては3代4代前に遡って神様がその罪を罰せられる、そのように受け取れるところの箇所を紹介しました。ですから人々は、当時の人々にとって生まれつき目が見えないということはその罪の罰によって起こっている、そのことがこの前回の聖書の箇所の根底になっているところです。そして今日はその生まれつき目が見えなかったこの人がイエスの言葉によって癒しのきっかけを与えられ、自らがシュラムの池に行ってその目を洗ったところで見えるようになった、そのことをめぐって周りの人たち、周りの特に今日出てくるファリサイ派の人々が驚き、怪しみ、そしてその後分裂への道を歩み、そのことが今日のところで書かれています。まずはじめの13節と14節、人々は前に盲人であった人をファリサイ派の人々のところへ連れて行った。イエスが土をこねてその目を開けられたのは安息日のことであった。舞台はイエスが癒しを行った。その後、イエスがいなくなって、この生まれつき目が見えなかった人を、ファリサイ派の人たち、 当時の司法、行政、宗教だけではなくて、その地方で最も尊敬を受けていた、知識もあった、この宗教的、村の指導者であったファリサイ派の人々のところに、生まれつき目が見えなかった人々を連れていく。そしてその日が安息日であったと書かれています。聖書全体を通してイエスの癒しとそして安息日、これは大きな結びつきがあります。イエスが十字架にかけられる一つのきっかけとなったのは、イエスが大切な実会の中の律法、当時の人たちにとって大切な、安息日を破った、このことが一つ大きなきっかけとなって、イエスを十字架の道のりへと導いていく。人々はこのイエスが成した多くの癒しが、当時の人たちにとって動いてはならない、活動してはならないと考えられていた安息日に行われた。そのことからイエスの命を狙っていく。そのようなことがここで舞台の前提として語られていきます。そして15節に、そこでファリサイ派の人々もどうして見えるようになったのかと尋ねた。彼は言った。あの方が私の目にこねた土を塗りました。そして私が洗うと見えるようになったのです。生まれつき目が見えなかったこの人を見つけた群衆たちは驚き、そしてどうしてあなたが見えるようになったのか。同じ問いをファリサイ派の人々もまた、群衆に連れてこられたこの人に対して、お前はもともと目が見えなかったはずだ、それなのにどうして見えるようになったんだ、そう尋ねました。この人はあの方、イエスということがおぼろげにしか分かっていないこの人、あの方という言葉を使い、そして私の目にこねた土を塗りました。イエスが唾をつけ、そして地面にあった土をこねて、この癒された人の目に塗った。それをこの人は自分の目にイエスの手と、そしてその土の感触、そのことをしっかりと受け止めていたようです。注目したいのはイエスが癒しをなすところ。多くの箇所ではイエスは声だけで癒しをなします。例えばマルコによる福音書の3章の5節のところでは、手のなえた人に対してイエスが癒しをなすところ、イエスは手を触れるのでもなく、ただ手を伸ばしなさいという命令の言葉、それだけで手のなえた人の手が癒されていきます。また同じマルコ福音書の5章の8節では、悪霊に取り憑かれた人、悪霊自体が私はレギオンという名前を名乗るところですけれども、そこでもイエスはこの人に触れることなく、汚れた霊、この人から出ていけと。有名なのは豚にその悪霊が塗り移って、豚が湖のところに入ってしまうという、そういう記事が別の箇所にありますけれども、悪霊に取り憑かれた人を直接触れるのではなくて、声でイエスがその癒しを権威のある声でなすというところがいくつも出てきます。またイエスは体に触れる、例えばマルコによる福音書の1章の30節、シモンの姑が熱を出していた、高熱を出しても危ないのではないか、その時にイエスは手を取って起こすということをします。手によって癒すというところがいくつも出てきますけれども、声によって、 もしくはイエスはその体に触れる。ある人はイエスの衣にさえ触れればということで、イエスに直接触れようとする。声や触れることでイエスは人々を癒してきました。ところが、この聖書の箇所は、イエスはその目に土をこねて、そしてこの人の目に塗った。これまでの聖書の箇所で言えば、そこでこの人は癒される。しかし、ヨハネによる福音書が一つ強調しているのは、そしてその後、あの方が私の目にこねた土を塗って、その後、私が洗うと見えるようになった。イエスが声をかけて癒された人、イエスが手を置かれて癒された人。しかしこの人はその目にこねた土を自らの手で洗い流す。そのことによって初めて見えるようになりました。イエスはこの人に一つの招き、それは私の癒しの後に自らの足で使わされたもののその池に行って自らの手で洗いなさい、自分の足で歩んで自分の意思でそして自分の手でその泥を洗い流しなさいということをこの人に進めています。癒してほしいという願いもなく、ただ一方的にイエスが癒すところが数多くある中で、この箇所はイエスが一方的に癒したのではなくて、その後イエスの言葉に私たちがどのように答えていけばいいのか、そのヒントを与えているように思うのです。16節に、ファリサイ派の人々の中には、その人は安息日を守らないから神のもとから来たものではないという者もいれば、どうして罪のある人間がこんな印を行うことができるだろうかという者もいた。こうして彼らの間で意見が分かれた。彼がイエスにどのようにして癒されたのか、そのことを語った後に、ファリサイ派の人たちの中には意見が分かれる。ある人は安息日、私たちが律法として守ってきた安息日を守らない、この人は到底神のもとから来たものとは考えられない、つまりイエスが癒しを与える、それはおかしい、どうもこの癒しはうさんくさい、そのようなニュアンスが取れる人たちがいました。そしてもう片方の人たちは、どうして罪ある人間このような印を行うことができるだろうか。先週の記事では癒しを受ける人の罪が問題になっていました。生まれつき目の見えなかったこの人の罪、もしくはその両親の罪、その先祖の罪が問われていました。しかしここでは癒しをなす人の罪が問われ、そしてもし癒しをする人に罪があるとすれば、このような印を、奇跡的な出来事を行うことはできないだろう。つまりイエスは罪人ではなく、そしてイエスは本当にこの不思議な技を成したのである。律法を純粋に信じていた当時のファリサイ派の人たちの中に、この生まれつき目の見えなかった人の証言によって、かたやイエスは律法を守らない、そして神のもとから来たものであるはずがないと主張する人、そしてもう片方は、いやいや、このような癒しをなすような人が罪人であろうはずがあろうか、彼こそが神から使わされたものかもしれないという意見が分かりました。少し聖書の 箇所から外れますけれども、この意見が分かれるという言葉、スキスマというギリシャ語が使われていますが、これは分裂、分派、分層、仲間割れ、そして、実際に縫い目が破れる、まあ、日常の編み物とか縫い物、そういったものを裂くという意味合いがあります。この裂くという言葉、いろんなところで用いられて、例えばイエスが洗礼を受けるときに天が裂ける、イエスが十字架にかけられるその死の時に神殿の幕が真っ二つに裂ける、イエスの到来によって、またイエスの死によって一つであった神の民が真っ二つに分かれてしまうということをこの言葉は意味しています。そしてこの二つの事柄が一つにされるとき、それは復活の出来事があった後です。例えばヨハネによる福音書の21章11節のところでは、弟子たちが153匹の魚を捕らえたときに網は裂けなかったという記事が出てきます。天が裂け、そして神殿の幕、神様が宿るその神殿の幕が真っ二つに裂けるということで、人々の分裂を表し、そして復活の後のイエスの記事の箇所で、網が裂けることがなかった。イエスの十字架とその死、そしてその後の復活によって、地上でどうしようもないほどの分裂が起こった、その裂け目がまた縫い合わされる。二つに裂けたものが一つにされる、そのことをこの聖書の言葉、二つに分かれる、まず分かれる、そしてそこからまたこの後のところで必ずこの分かれたものが一つにされる、つなぎ合わされる、そのことが暗示されている言葉です。人々はイエスによって、またイエスに癒された人によって混乱し、真っ二つに分かれてしまった。そのことがここで言われ、そして十字架のところでさらにその亀裂が大きくなる。しかし復活のところでまたこの分裂した人たちが、人々の裂け目が縫い合わされる。そのことをこの後にヨハネは語っていきます。聖書の箇所に戻りますけれども、最後の17節、そこで人々は盲人であった人に再び言った。目を開けてくれたということだが、一体お前はあの人をどう思うのか。彼は、あの方は預言者ですと言った。意見が分かれ、収拾がつかなくなったのか、ファリサイ派の人たちはここでもう一度この男性に声をかけます。そして、お前の意見はどうなのか、実際に癒しを受けたお前はあの人のことをどう思っているのか、という語りかけを出します。癒されたこの人は、あの方は預言者ですと語ります。彼はこの記事の後に徐々にイエス自身が一体誰であるのか、今は預言者、しかしこの後徐々に徐々にイエスが本当は一体誰であったのか、そのことの確信に迫るような証を成していくことになります。あの方は預言者です、つまり罪のある人でもなく、そして人々を扇動するような人でもなく、本当の癒しをなすことのできる預言者である。そしてその預言者が現れる、神様の救いが この方によって告げられ始めたのかもしれない。そのことをこの人は群衆たちに述べ、また私たちにもこの後イエスが一体どういう人であるのかということを語り始めます。この癒しの箇所全体を見る中でいくつかヨハネに特徴的な描き方がなされています。まず一つは水のこと。4章で紹介しましたけれども、サマリアの女性がイエスと井戸で出会うところ、以前マイムマイムという歌のことを紹介しましたけれども、その井戸で神様の救いの水を私たちは喜びを持って受け取る、救いの泉から私たちは喜びを持って水を汲む、そのことをダンスに込めて、人々は井戸の周りを囲み、そして井戸に向かって集まっていく、そのことを紹介しましたけれども、水は命の源でした。当時の人々にとって財産よりも何よりもこの水を得ることのできる井戸や泉、そのそばに住む、もしくはそこにアクセスを持つということはとても大事なことでした。4章の記事が示しているのは、人々の目を避けて水を汲みに来たサマリアの女性に対して、もうこのように水を汲むことは必要がないと、私がその命の水であると、イエスに出会うそのことによって人々が求めていた水以上のものを受け取ることができる、イエスを信じることによってその水が備えられる、そのことを4章で語っていました。人々にとって命の源であった。詩編の23編には、羊飼いである神様が私たちを憩いの御際に伴うという箇所が出てきます。救いを象徴している言葉は、水の少ない砂漠の地方に生きていた人々にとって常に泉のそばにいること、水があるということ。旧約聖書の民にとっての水は救いの水、そして井戸の水、泉の水でした。このヨハネが書かれた時期に水という言葉が出てくるときに、その旧約聖書の意味に一つの事柄が加えられていきます。それは洗礼の水です。この癒された人が水辺に行って洗う、自らの足でそこに行き、そして水によって洗う、これはヨハネの福音書が書かれた当時の象徴的な事柄、水による洗礼を表しています。ですからシロアムの池、使わされたもの、主が待っておられるその池に行って洗う者は癒しを受ける、神の力によるその洗礼を受ける者は誰であれその場で癒しを受ける、そのことがここで示されています。ですから生まれつき目が見えないという、普通で考えれば癒すことが絶対にできないようなこの方の目が見えるようになる、神によってなされないことはないと、その洗礼の力をここで強調しています。そしてもう一つは、先週もやりましたけれども目が見えるということ。先週は旧約聖書のイザヤ書の中から、終わりの日、救いの日、終末の日には歩けなかった人が鹿のように踊り上がり、口の聞けなかった人が喜び歌う、そして目の見えない人の目が開き、聞こえない人の耳が開くという言葉を紹介しました。 旧約聖書の中に書かれているのは、救いの時がやってきた時、人々の目が開かれ、これまでにありえないような出来事が起こる。イエスの救いが始まっている。そのことを象徴しています。そして、新約聖書の中にも同じように目が開かれ、もともと見えていた人の目が見えなくなる。そして神様を信じたときにその目がまた見えるようになるというところがいくつも出てきます。一つだけ使徒言行録の9章のところを少し紹介したいと思います。後に教会の元いとなったパウロという人、その当時はサウロと呼ばれていましたけれども、この人が改心をする、神様の方に心を向けるということが書かれているのが使徒言行録の9章。サウロもしくはサウルと呼ばれた人たちは、このサウルと呼ばれた人は当時のキリスト者たちを脅迫して殺そうとして、そして男女を問わず縛り上げて連行しようとしていました。そのサウロに突然天からの光が彼の周りを照らして、そして地に倒れて迫害している神からの呼びかけ、サウル、サウル、なぜ私を迫害するのかという声を聞きます。サウルは、主よ、あなたはどなたですかと言うと、答えが、私はあなたが迫害しているイエスである。起きて町へ入れ。そうすれば、あなたのなすべきことが知らされる。サウルのそばにいた人は、声は聞こえていたけれども、誰の姿も見えなかった。その声を聞いたサウルは、地面から起き上がりますけれども、目を開けたものの何も見えない状態になります。3日間サウロは目が見えずに食べることも飲むこともしなかった。そして迫害していたキリスト者であるアナニアという人から手を置いてもらい、そして元通り目が見えるようになる。目から鱗が落ちるという言葉の元となっているように、サウロの目から鱗のようなものが落ち、元通り見えるようになった。そこで身を起こしてバプテスマ、洗礼を受け、食事をして元気を取り戻した。生まれつき目の見えなかったこの人、そしてまたこの後、イエスを述べ伝える大きな働きをしたパウロ、この人を変えるきっかけとなったのは、見えていたのに見えなくなるという出来事でした。そしてイエスに使わされたものによって目から鱗のようなものが落ち、再び見えるようになり、そこで洗礼を受ける。この後のパウロの活躍を見ると、信じられないような出来事でありました。聖書は、様々な手法を用いて、私たちに神の技が私たちにどのように現れるのか、今の私たちには理解することのできない方法を用いて、神様は私たちに働かれるということを示しています。パウロの場合は見えていたのに一旦見えなくなる。そしてまた見えるようになる。今日のヨハネによる福音書の箇所では、生まれつき見えなかったこの人がイエスの癒しを受け、そしてその後自らの手によって使わされたものの池に行って洗う。そこで癒しがなされる。 思議な癒しを受けたこの人が白浜の池に行って、使わされた者の池に行って洗えと言われ、そして自らの足でそこに行って洗った。パウロもまた目から鱗のようなものが落ちるような形で癒しを受けた。物語はそこで終わっていないのです。イエスが癒しという一つの招きを私たちに与えられて、そしてそこから今までの生き方を変えて、私たちは新しい生き方をするように招かれているのです。パウロは目から鱗のようなものが落ち、世界中の人にこのイエスの福音を伝える技を出していきます。ヨハネによる福音書のこの生まれつき目の見えなかった人もまた、パウロとはまた全然違う形ではあります。しかし、この方は預言者です。そしてこの後、人々に対して、律法を従順に守り、神様に全てを捧げたファリサイの人たちが全く気づくことのできなかったイエス・キリストが一体どのような方であるのか、何のために私たちのところに来られ、そして私たちはその招きにどのように応えればいいのかということを、彼はこれから証しを通して私たちに語ってくれます。私たちもまた同じようにイエスのこの招き、癒しへの招き、そしてまた癒された後に必ず私たちはそこから自らもまたこの方のことを伝える、あの方が私の目にこねた土を塗りました、そして私が洗うと見えるようになったのです、あの方が私の体に触れ、心に触れ、そして言葉によって、態度によって、他の人を通して私たち一人一人に働かれたのです。その働き、その招きに私たちは応えることを、この聖書の箇所は私たちに語っているのではないかと思うのです。これからの箇所を読む中で、この人がどのように生まれつき目が見えなかったこの人、そして物乞いをしていたこの人がどのように変えられ、そしてイエスをどのように証ししていくのか、私たちはこのことに注目し、そしてまた自らの歩みをここに重ね、イエスによって救いをの知らせ、招きを受けた私たちがこれからどのようにイエスを証していくのか、そのことのヒントがここに込められていると思うのです。お祈りをします。神様、あなたは私たちに様々な事柄を通して、あなたの救い、そして招きを私たちに備えてくださっています。どうか私たちがそのことに気がついたとき、それはもしかすると苦しみの中にあるとき、まだあなたの救いを感じることがなかなかできないときかもしれません。しかし、あなたは確実にここに集うお一人お一人を招いておられること、そしてまた、その招きによって癒された私たちがそこから新たな歩みをなすことを求めておられる。どうかそのことに心を留めて、祈りを持って聖書を読み、また聖書の中から私たちのこれからの歩みが示されますように導きを与えてください。この祈りを、集まりましたお一人お一人の心の中にある祈りとともに、主イエスキリストの名によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。
差し支えのない方をお立ちいただきまして、賛美歌516番を歌います。
Thank you. 今日も健康を与えられまして、招かれて御堂に集い、愛する兄弟姉妹と共に礼拝を守ることができましたことを心より感謝申し上げます。どうぞ今日から始まる1週間の歩みが、あなたに招かれたものの答えを日々考える1週間となりますように、どうぞ一人ぶとりを導き守りください。ただいま捧げましたもの、あなたから与えられている豊かな恵みの一部でございます。どうぞ清めて御用のためにお用いください。この貧しき祈り、イエス様の御名を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。
今日新しく来られた方がおられますので、ご紹介したいと思います。申し訳ありませんが、立って皆さんにお顔を見せていただくようにお願いします。まず斉藤ひとみさん、ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。どうぞお座りください。はい、それから小田修平さん、ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。以上です。
お手元の週報によりまして、牧会報告をさせていただきます。本日の集会はこの礼拝の後すぐに全体会をいたします。将来への展望と課題と題しまして、小グループに分かれてお話し合いをいたします。教会員だけではなく、どうぞその他の方もよければお残りください。昼食の用意もいたしております。それから今週の集会でございますが、26日火曜日10時半から学園前家庭集会が宮間さんのお宅で行われます。27日水曜日10時半から聖書講座、夜7時から晩祷会が開かれます。30日土曜日2時から講前者の講演会がございます。街道清掃日は30日土曜日10時から、婦人会総年会の片山さん、中野さん、藤井さん、松崎さんにお願いしております。よろしくお願いいたします。遠藤牧師のご予定は27日水曜日の午後が面会日となっております。それから次週主日7月1日、聖霊降臨節第6主日の聖餐礼拝がございます。どうぞ覚えてお出席くださいますように。礼拝後は聖歌隊の練習と7月の定例役員会が1時から持たれます。集会行事の予定の欄は皆さん後ほどゆっくりお目通しいただきたいのですが、その中で地区集会 A というのが7月22日のことが書いてございます。これは地区集会 A と申しますのは、ちょっと先のことですけれども、奈良市中心部、それから京都市、田辺市、宇治市、山城町、総楽郡、木津町、青果町、加茂町にお住まいの方たちの集会となっております。今年度は初めてです。どんなふうになりますか。どうぞ皆さん地域の方でお集まりいただいての集会をしたいと思います。詳細はまた追ってご報告させていただきますので、7月22日のことだけどうぞ覚えください。でその他のことにつきまして、遠藤先生の方からちょっとご報告をしていただきます。
はい、一つは、渡辺圭一郎さん、そして工藤直子さんの就任式のことですけれども、今日礼拝の中で用いられる、持たれる、そして特にお披露目のようなものをしないということでありましたので、あえてこちらから押しかけるといった変ですけれども、そういうことをせずに祝福の電報を送っておきました。そしてまた個人的に私は、今日の夜に陣中見舞いというとおかしいですけれども、夕拝のところに彼らが説教するのかどうか分かりませんけれども、教会のその就任おめでとうの意味を込めて今晩参ろうと思っています。で彼彼女から来たおはがきが来てますけれども、 就任式を執り行っていただけることになりましたので、ご連絡させていただきます。こちらはなんとか早起きし、なんとか頑張ってやっています。改めまして、今日までのお祈り、お支えに感謝申し上げますということ。皆様によろしくということでしたので、このお二人の歩みのことをこれからも祈りに覚えていただければと思います。それから今日の全体会のことです。ちょっとこちらの方でいろいろバタバタしておりまして、皆様へのインフォメーション等がうまくいかなかったところ、お詫びいたします。今日発題は山下さん、それから私の2人になりました。で、山下さんのレジュメを見させていただいて、これは出ないと損だという、面白いと言ってあれですけど、とてもこれからの歩みについて本当にいろいろ考えさせられるいい内容だと思いますので、ぜひお残りください。そして、その後できるだけ小さなグループで、できるだけたくさんの方にいろんな語りをしていただく、もしくは、語りたくない人は語らなくてもいいですから、とにかく一緒にその場にいて、共に自己紹介もありますし、共に小さなグループで語り合い、共にいるということの喜びを分かち合っていただければと思いますので、今日初めての方、そして、まだ馴染みがないと思われる方もぜひ、お残りいただきますようにお願いいたします。以上です。
それではグリーティングをいたしましょう。どうぞ両隣前後の方とお名前の交換をなさってください。それではご差し支えのない方はお立ちいただきまして、正英29番を歌いまして、祝祷放送も捨てで拝終わります。
天の御神の地にあるものも、父子聖霊なる神を讃えよ、とこしえまでも。アーメン。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、今日集いました会衆一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。Thank you.
これをもちまして本日の礼拝を終わります。このまますぐにお食事に入りまして全体会に移りますので、どうぞそのままお座りになっててください。
こえますか。お食事を召し上がりながらちょっとお耳をお貸しください。実は今朝皆様いらした時にお部屋割り の, お札を渡しました。ところがこちらが予定してました人数に満たないということ、それからリーダーになっていただく方が確かお願いして辻さんがお願いしてらっしゃると思うんですけれども、ご出席がないということで部屋数を減らさないと今日 の, お話し合いの場が持てない状況になっています。それでちょうど人数も少ないことですので予定してた部屋を減らしても大丈夫と思いますので、ちょっと申し上げますので、ご自分が持ってらっしゃる札を その部屋に書き換えていただけますようによろしくお願いいたします。まず中高生室っていうふうにお書きしている方の札を街道に直していただきたいんです。街道、その2つで街道を使用しようと思います。それから野のゆりの部屋ということになっていますの全部地下室にいたします。だから地下室と野のゆりを予定してましたけれども、地下室一室にいたします。ですから全体としましては、牧師室と地下室とこの街道をこの3つ、3人しかリーダーがいないので3つの部屋に集めることにいたしましたので、どうぞそれぞれ訂正してご参加くださいますようにお願いいたします。で、少し今日は本当は時間割りいただいてるんですけれども、礼拝の終了がもうすでに時間割りからはみ出ているという感じで少し遅れてきています。それで皆様お座りくださいました段階でもう始めないと後がおせおせになってしまうかなと思ってちょっと気にしていますけれども、できるだけ早くお食事を召し上がってください。ごめんなさい、よろしくお願いいたします。
山下さん、はい、
もうお食事もそろそろ終わられた頃だと思います。だいぶ時間が遅れておりますので、これから全体会を始めさせていただきます。まずはじめに開会のお祈りをさせていただきます。主なる神様、今朝は恵まれました礼拝に招かれましたことを感謝いたします。また午後からはこの教会の将来への展望と課題についての話し合いの時を持とうといたしております。どうか各自の思いを素直に出し合い、またよく聞くことによってより豊かなものを共有することができますように、それぞれの場に主が共にいてくださいまして、お導きくださいますようにお願いいたします。この祈りをここに集うお一人お一人の祈りに合わせて、尊き主の御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。それでは本日の発題から始めたいと思います。発題者、まず最初によろしくお願いいたします。
バラです。発題を、お取り掛かりました総年会の山下です。ただし今日申し上げることは総年会というよりも個人、私の個人的な見解ということでお聞き願いたいと思います。で、時間をできるだけ10分以内に収めるように頑張ります。で、最近はそうでもないんですけど、以前よく私の場合家内がそのお宅のご主人で何のどこのか行かれてますの、自由業の方とか自由業というのはそのアーティストとかそういうかっこいい方と ひょっとして組関係の方というふうにあったらしいんですけども、あのレッドとしたサラリーマンでございます。でサラリーマンですから、特に今は営業なんで日々数字に追われます。まあ利益というか売上あってなんぼという会社の存続というのはそういうのがありますんで、で当然その、効率つまり費用対効果というのが求められます。でただこれまあ公務員の方も学校の先生方も最近は結構そういうのを求められると思うんですけども、その費用対効果の費用というのは言い換えれば資源、人、物、金、例えばその教会でも街道があったりとか、それとその奉仕をそのお金に換算したらそういう考え方間違いだろうとは思うんですけれども、例えばその専業主婦の方の家事労働を金額換算したら旦那よりもすごいとかあるわけ でその教会の力というのはやっぱり、まあ、一応断るときにはそのどんだけ献金集められるかとかそういうのも含めてやっぱり教会の力だろうと思いますし、でそのそういった教会の財政というのは献金が基礎になっているんですから、それをその無駄金を投資するというのはやっぱり考えないかんことやろうと思います。ただ対極にあるのはそのこれは企業でもそうですけども、社会貢献方針であるとか福利厚生であるとか、すぐには見返りの来ない長期的なその建築開発であるとか、そういった費用も必要になってくるんで、その一方の対局にはそのすぐに目に見えて効果は現れないけれども、もうずっと続けていかなあかんものというのはあると思います。で当然その、まあ、教会ですからそういった、まあ、よく最近思うんですけども、秋先生がお祈りの時に言われることがですね、折が良くても厚くてもということ、まあ、もともとパウロの言葉ですけれども、その今世の中の時流に乗ってるからどんどんイケイケどんどんというのもありますし、その逆風の中でも細々とでも続けていかなあかんことというのはたくさんあると思います。で今日の話し合い、まあ、全体会の時も遠藤先生からありましたけど、その総量の精神といいますか、この教会の基本姿勢というのはあるわけで、やっぱりその、まあ、礼拝は私たちの生活の原点であり起点、変える点であると。で聖書研究と祈りによって信仰と生活を常に洗い直すと。で地域社会にある教会としての務めを担う、これが原点になってますん でとにかくまずは礼拝でようと。総面会は出えへんでも、とにかく礼拝は守れというのはまず第一です。それとその次に時間とか余裕があれば、やはり自分がその恵みに満たされて招かれてるんだから、また押し出されていくその地域社会あるいは世の中への働き、福音伝道の伝えるという姿勢が大事かなと思います。で、まあ、先ほど会社の目的というのは、まあ、やっぱり会社まず存続するということなんです。ということは売上があって利益がないとダメなんですけども、で教会というのは極端には必ずしも存続せんでも、福音伝道を述べ伝えるというのが目的ですから。でちょっと、シート2をお願いします。で、まあ、サラリーマンなんですけども、まあ、広告代理店、広告業界ずっとおりましたんで、で、まあ、ブレストというのをよくやります。皆さんご存知だと思います。方もいらっしゃると思いますけども、とにかくそのアイデアラッシュの、一つの方法ですね。少人数に分かれて、でそれにはルールがありまして、自由奔放、もう奔放な発想をお金にして突飛な意見でも構わない、それから批判厳禁、どんな意見が出てきてもそれを批判してはいけない、で量を求めると、数で勝負すると量の中から質で良いものが生まれる、で臨場発展、出てきたアイデアを結合し改善しさらに発展させる、 だからまず基本はその全員が発言することなんですけども、まあ、今日の場合は次パスでもいいですから、とにかくどんどん意見を出しましょう。で、批判をしない、アイデア出しの段階ですから、まあ、うちの会社の社長はもうブレスト入るなと、もう社長が入るともう話が前に進まなくて、もう追い出してます。で、とにかく数を出しましょう。で、その中でその悪乗りもしましょう。人の意見、あ、それもらいと、それにこれプラスしてこういう意見をしましょうと、そういう、まあ、これはそのブレストというアイデア出しのルールなんですけど、今日の、まあ、分科会でもそのまあ数をたくさん出しましょうと、みんな発言しましょうと、批判はせずに次行きましょうというのをルールにしてもらったらなと思います。それから、次のシートをね、長期展望と課題と言われて、展望と言ってもちょっと漠然とするんですけれども、まあ、こういうスワット分析って言いまして、スワットじゃなしにスワットなんですけれども、ちょっと見にくいと思いますけれども、右の上に書いてるのは外部要因、その下に機会、オポチュニティですか、で脅威、なんていうのかな、トリートルで、左側の縦に書いてるのが内部要因、強みと弱み、強みがストレングスで、弱みがウィークネスですから、頭文字を取って SWOT と SWOT 分析ということをやります。で、その、まあ、内部要因というのは、その、うちの境界はここが強いというのを、左のあの欄に、まあ、ざーっと書いていきます。で、その下に弱みというのを、ここはちょっと弱いというのを書いていきます。例えばその外部要因というのはその内部じゃなしに外の世界のことで、機械で言えば例えばイオン改良とか、それがどう関係するのかちょっと分からないんですけどもとかで、脅威としては少子化とか、そういうことを書いていきます。じゃあその、もう一回ちょっと戻してもらって、その世の中の自流がこうで、まあ、こういうのがこれから流行りそうだと、でうちの会社はこういう技術があると、じゃあこういう商品を出して売りましょうというのが、その機械と強みを掛け合わせた積極的な戦略を立てるところです。で、脅威と強みのところの、右の2つ目のところは、世の中のちょっと流れは悪いけども、うちはこういう強みがあるから、そこでどんどん行こうというのがあります。で、弱みと機械を掛け合わせたところというのは、ここら辺自社の弱みを克服されるためにこれを利用しようとか、そういうところですね。で、右の一番下は考えんでもいいと、これはもうちょっと先行き見込みがないから撤退しようとか、そういうあれになります。で、次のシートをお願いします。で、例えば、まあ、僕勝手に書いてみましたけども、その外部要因で、まあ、イオン開業と、で、合点都市と、合点都市というのはこの地域というのはやっぱりその高学歴高所得の人が多い、で、あれればその平城東とか前川さんとか私の子供が言ってた平城東中学というのはレベルが高いんですね。だから相対評価で偏差値が、他の学校で行けばトップクラスの子がここで行けばその真ん中辺になるんで、高校時点の内戦の時にかわいそうやと、そういう地域です。で、競合はね、こういう書き方はいかんのでしょうけども、これはまあ立地戦略という意味でここに評価があるというのはこれは達見やなと、まあ、その伝道書解説の時にの案内で書かれてたんですけども、この地域はその人口増加地域であると、かつ発展する地域やけども教団の強化がないと、だからここに開拓伝道を目指すということがはっきり書かれています。で、それはもう今の教会、それだけではないですけども、立地戦略的にマーケティング的に非常に有利な点だと思います。それから外部要因の脅威の方に行きまして、まあこれ僕はその進学部が今でが行っちゃうというのは非常にまあ脅威だと思ってます。ただこの地域に大学生とか あるいはそういう若い人がいてないのか言ったらいてるわけですよね。だから今のうちに今現在の青年会のメンバーでその今ぐらいの活力を維持するような進学部の学生でなくても若い人が集まってくるような雰囲気作りをぜひお願いしたい。で、まあ、少子化と、これはもうひまわりさんなんかでももろに来てますし、中高生も少ないというのも僕は思っています。それから今後地域の人口増加は見込めないとは思います。で、地域全体としてはやっぱり高齢化になっていくでしょう。で、左の内部要因といいまして、教会の強みですね、これたくさん書いてありますけども、まず年齢層が若い、まあ、そのどこと比べて、まあ、他の教会と比べてもうあんまり意味ないんですけども、とやっぱり特に高野花教会の青年会活動が活発だと、これもすごい強みですし、で、まあ、派閥がないと、まあ、僕は派閥がないと思ってます、まあ、多分ないと思います。それから人材が豊富と、まあ、その医者はいてるし、弁護士はいてるし、福祉の専門家もいてるし、コンピューターの専門家もいてるし、もうすごい人材がこの教会には、そのタラントを持たれている方がいらっしゃいます。金融関係のプロも何人かいてはりますし、それからやっぱり社会活動の実績ですね、まあ、ピーターパン、コーデンシャツのマリュアリ、ヒマイさん、その他にも精神里親であるとか、パンダ領土であるとか、もうすごいこれは教会の実績と歴史とその力やと思ってます。それから、まあ、手前味噌で生活が熱心と、もう上手やとは書いてません。それからやっぱり牧師、歴代の牧師に恵まれてると思います。それから歴代の新学生で、やっぱりすごい人材が来てくれてたし、まあ今はね、子供の人気の的ですから、吉田さんも。それからやっぱり教会としての人脈が豊富だろうと、まあ同志社神学校に限らず、いろんなところにその教会としてそのお付き合いができる、あれはあると思います。で、まあ、駅に近く交通の便が良いと、昨日でしたか、一昨日でしたか、普段気がつかないんですけど、こう電車乗っててぼーっとふっと見たら、あれ小坂の駅やったと思うんですけど、とこの方に看板があるんですね。で、イエス・キリストまで徒歩5分って書いてあるんです。で、どこの教会か分かりますよ、あれすごいキャッチやなと思いましたけど、まあ、ここやったら徒歩1分ですから。で、下行ってください。で、ただやっぱりこれは僕の個人的なあれなんで、やっぱり地域との関わりが最近ちょっと薄くなってきてるんじゃないかなと懸念してます。だからこれはもう伝統的に横つながりが弱い、まあ、夜なサルナの人には心地よい距離感なんですけども、でやっぱり牧会的配慮、これ牧会というのはその牧師一人が、あるいはその牧会担当の役員だけがやることじゃないと思います。で、やっぱり自分その知ってる範囲で、自分の関わる範囲で、やっぱりあの人を今週見て、先週と今週見てないけどもどうしてはんのかなとか、あるいは今あの人に仕事が集中してるけど大丈夫かなとか、しんどかったら手伝うよとか、そういうのはやっぱり必要でしょうし、でそこら辺が今後ちょっと皆さんに考えていただきたいというところです。それから言うても現役世代が忙しいと、これはご婦人でも子育ての真っ最中という方は時間が取れないでしょうし、また介護ということもあるでしょうし、で、中高生を引きつける魅力、クエスチョンでしますが、これも知ってます、教科学の先生方がものすごく努力されてて、青年会も頑張ってくれてるんだけども、まあ今現在中高生以下の人数が少ない、これは僕個人的にはすごく危機感を持ってます。ただこれに関してはもう壮年会青年会は当てにせんといてください、親の言うことを聞くとしてはありませんので。ただ先ほど青年会のことで言いましたけども、その言うたらローソンの前でうんこ相談にしてるような子らでも、まあ冷やかし半分でも 教会に来れるような、なんかそういう仕掛けとかが必要なんじゃないかなと、これは思います。それから、一例を挙げて、その集会室のスペースが不足、バリアフリーが不足、これはもうバリアフリーに関しては建て替えしかないというのは、もうほとんど結論出てます。ただその一足ともに街道建築かというのはちょっとこれは分かりませんけれども、ですみません、また全体的に質問、こういうところで展望というとなんか漠然としてあれなんですけど、具体的にどうなのかと、じゃあこれとこれかけたらどういう答えが出てくるのか、このその4つ、まあ3つの枠にいろんなそのアイデアを書き込んでいくわけですね。でその中でそのまず現実不可能なこともあるでしょうし、優先順位をつけていく、でじゃあここから始めましょうとかいうことを考えていく、それでまあ経営戦略を立てていくと、でまあ企業ではその分析して経営戦略立てて、で、アクションプログラムの行動計画を立てて実行して、で検証して見直してまた行くという形を取るんですけども、ただショート分析の特徴として、まあ書いてますように、ある程度の予測は書けますけども、中長期の予測を踏まえたシミュレーションにはちょっと不向きであると。それとここに書いてるのは、これ僕が書いてるんで違う見方もあるわけですね、市場分析の。だから同じことでも全く人によって違う結論が出る可能性がありますと。ただそのアフリカへ靴を売りに行ったセールスマンが2人おった。で片っぽは靴を履く習慣がないから無理やでと、片っぽは誰も履いてへんと、全部その売ったら売っただけ売れると、まあ、今の中国の携帯電話なんか見てると後者なんですけども、そういうその分析の仕方、何をもそのここに書き込んでするかによって結論の出し方というのは全部変わってきます。ただこれはある程度そのこうなん違うか、こうなん違うかということを今日のあれでそれぞれのグループで検討していただけたらと思います。で目標は身近に手の届くところに設定せよというのが原則がありまして、その10年計画、長期計画立ててもいいんですよ。じゃあそれを一つの項目に対してそれをするにはどうしたらいいか、じゃあそれをするにはどうしたらいいかと、じゃあ今週は何をするんやと、今日は何をするんやと、誰にアポ取っていくんやと、そういう形でその自分な、じゃあそれを誰が分担するんやと、その役割は誰がやるんやと、そこまでその具体的に最終目標はここなんだけど、それに至るためにこれをまずやりましょうと、そのためには誰がこれをやって、誰がこれをやって、それをいつまでにやるかというところまで企業というのは落とし込みます。それやらないと絵に描いた文字になっちゃいますんで、はい。そうです、もちろんそうです。あります、あります。だからこれはあくまでも考え方の参考として僕は出しただけで。
今もう一点、発売者でバリアフリーは建て替えという以外、選択の余地がないというのは、これからの行動のベース。
違います。僕は個人的には違いますよ。はい。個人的に、ただ前回の前段階で、その技術的に難しいというのは認識はあったかなと思っただけです。はい、
はい、でそれはこれからも私たちの論理のペースにするわけではなくて、それ以外の論理はダメだということじゃないんです
か。違います。だからあくまでもここに書いたのは僕が書いたということを言います。だから靴が売れるか売れへんか全然違うんで、はい、時間がかなりオーバーしてますんでもう行きます はい、すみません、次のシートお願いします。でこれも僕が書いたということで、あくまで参考にしてください。で、まあ、ちょっとメールで白井さんとやり取りしたら、言った時にまたシャペルコンサートみたいなのがあればいいねという話がありました。